はい、皆様おはようございます。大丈夫でしょうか。ありがとうございます。もう一回いきましょうか、おはようございます。だってこの後ずっと僕が喋るじゃないですか。皆さん聞くだけなんで1回ぐらい声出してもいいかなと。大丈夫ですか皆さん。お部屋間違えていませんか。あのマイクロソフトで Windows のセッションですよ。あの間違えたという方は今映る時間ですので、はい、今回はですね、セレックの方あの始まりましたが、マイクロソフト今日はですねこの部屋一日ですねいただきまして、今の新しい Windows のプラットフォームマイクロソフトのプラットフォームですね、それがですねどういった力を持っているかというところを余すとこなく、お伝えしようという時間というか部屋になっております。で私のこれこのセッションはですね、まあ、Windows 10についてですけども、まあこの後のセッションのオーバーオールといいますか全体のですね、流れの冒頭になるかと思います。細かいですね技術的なところ、例えばダイレクトX の12であるとかですね、他の開発技術、じゃあユニティとかミドルウェアとの関係は、そういったところは、午後からのセッションになりますので、ぜひですねセッション内容を見ていただいて、ご興味あるセッションがありましたら来ていただきたいと思います。はい、まあ、この辺はどうでもいいんですけどね、あの MS 入る前は全然違うお仕事してまして、あのこの会社でですね、あの航空自衛隊のヘリコプターのですね、あのマイクロソフトはフライトシミュレーター作ってましたが、僕はあの実機の方の、オートパイロットのプログラムを書いてましてですね、まあ、バリバリの組み込みだったんですけども、あのよくあのプラスマイナス間違えてですね、本当にプラスマイナス間違えて音声ではライトターンって言ってんですけど、機体は右にクーッと曲がってくって恐ろしい経験もあのシミュレーターですけどねやった記憶があります。さあさあさあそんなところで、今日ここで、Windows 10の、まあ、いろんな機能といいますか、どんなところどんな機能がついた、どういった OS になってるかというところをですね、皆さんにご紹介したいと思うんですが、この中でもうすでに Windows 10入れたとかですね、もう使ってるっていう方、ちなみにどのくらいいらっしゃいますでしょうか。あ、ありがとうございます。思った以上にいらっしゃいますね。そうなんです。で、マイクロソフト今回ですね、7月29日に Windows 10をリリースしました。で、そこにまず行き着くまでの話をちょっとお時間借りてさせてください。まあ、Windows 7がありました。Windows 8、8.1 と出しました。まあ、皆さんがご存じの通り意外とですねというか結構まあまあ、厳しい状況にありました。でなかなかですね7から8へのシフトがいかないと、下手すると XP が残っているという状態だと。でその中で Windows 10というよりは次の Windows をどうしようかということを、もちろん本社のシアトルのレドモンドというところに本社があるんで、考えるわけですわ。で今我々を取り巻く状況、おかげさまで PC については非常に高いシェアを持って皆さんに使っていただいております。まあその中でねバージョンがいろいろあるんで、実は Windows の最大のライバルは Windows だってよく言われてるんですが、やっぱり Windows 8の最大のライバルは Windows 7であって XP だったりするわけですね。だ PC はそうです。ただ今皆さんを取り巻いている環境としては、まあ PC であってもね、最近学生向けのイベントとかバーッとやると本当にもう銀色の天板で、あのリンゴがバーッと並ぶようなそんな状況だったりするので、そうも言ってられないんですが、もちろんスマートフォンタブレットという世界ではもう完全にマイクロソフトは負けです。やっぱり完全に二強ですよね。 Android と、iOS の、 あの二強になってます。で今そこからさらに新しい世界が徐々に、広がってきています。で、まあ、これはですねタブレットとかスマートフォンに変わるものではなくて、多分これが 3つというか、このフィールドが全てこれから共存していきながら、動いていくという世界になってくる。一番外側の世界はまだ誰も勝ってないし、誰も負けてないといいますか、今これから広がっていくところです。でこういった中でマイクロソフトが Windows を考えるときに、 Windows ってお客様、特にエンタープライズのお客様多いんですけど、何がいいってずっと使える、塩漬けできる、あの悪い方すると塩漬けできる、一回インストールしたら5年そのまま放っといてもいいんだよねって、いやマイクロソフト的にはかなり困るんですけど、あのそれができるよねっていう期待感はあります。ただもうそうは言ってらんないんですよね。ユーザーの皆さんがやっぱり PC、部屋で PC 使って、外でタブレットと、スマホ使って、 で、いろんなデバイスが出てくる中で、要は働き方も何も全部仕事の仕方、ライフスタイル全部変わってきたんですね。そうするとやっぱり、それにどんどん追従していかなきゃいけないっていうのと、我々はもう PC だけ見てちゃダメだよねと。PC、タブレット、スマートフォン、新しいデバイスに至るまで、これ全部やっぱり Windows の世界としてフォーカスしなきゃダメだよねというところがあります。もう一つ、Windows はリリースしてから次のリリースまでだいたい3年ぐらいかかってるわけですよね。まあ、その間に 8.1 が出たりとか SP とか出たりはしますけども、今新しい機能、新しいデバイスがどんどん出てきて、それにどんどん対応していかなきゃいけないのに、リリースしました。次の大型アップデートは2年後ですじゃもうやっていけないんですね。だから新しいデバイスの変化に合わせてどんどん OS 自体が変わるモデル、まあスマートフォンが今そうですけども、iOS、Android、Windows Phone もそうですけど、そういったモデルでいかないとダメだよねっていうのが Windows 10のスタートです。で、その OS を会社で作る上で、もう組織トップの考え方から変えていかなきゃいけないよねということで、実は出てきた人間がこの左にいる二人なんですけども、この二人、テリー・マイアソンというですね、カップクヌイおじさんと、ジョーベル・フィオーレというね、つけっぱなみたいなお兄ちゃんがいるんですが、この二人が今 Windows 10のトップで、引っ張っています。で、どういう人かというと、実はこの二人もともとずっと Windows Phone をやってたんですね。で、もうバリバリコンシューマーフェイシングで、Windows Phone、スマートフォン、iOS、Android と一緒に見ながらやってたわけ。これまでの Windows の開発のトップっていうのは、サーバーから来た人とか、オフィスから来た人、エンタープライズ系が多かったんですね。だけど、そうじゃもうダメです。コンシューマーの世界をずっと見てきた人がトップやんないとダメだよねっていうことで、この二人をトップにしてやってきたのが新しい社との、サトヤ・ナデラで、社内でももういろんなこと言ってんです。今までと同じことやってるやつはもう評価しないよって、これすいません、社内で結構流れてたやつなんですが。で、もう新しいインパクトのあるようなことをやるやつじゃないと、私はもう評価しないと。マイクロソフトとしては評価しないという流れで来て、こういう背景、こういうスタートで、実は Windows 10が、作られ、開発が始まっています。で、そういう中でいろんな機能が出てきました。大きなこれからご紹介するいくつかの特徴的なところがあるんですが、一つが Windows as a Service ということで、さっきちょっと触れたように、これから Windows はどんどんどんどんバージョンアップを続けます。サービスリリース SP パック、SP が、サービスパックがですね、半年後、1年後出るんではなくて、これからですね、定期的に、例えば、3ヶ月か、数ヶ月の間で新しいアップデートがどんどんどんどん入ってくると、スマホみたいなところですね、いったところを、やっていきますよと。で、それだけではないです。ここにちっちゃく出てますけど、このインサイダープレビューというものがあるんですが、ベータリリースですね。これを実はですね、昨年の10月から、一般向けにもですね、公開して皆さんに登録いただいて、ベータリリースを受け取れるようになってます。これについてはですね、本当に短ければ数日間のうちに新しいアップデートが降ってくるようなモデルで、我々が社内で検証したものをですね、もう出来上がったらばすぐ皆さんに、インサイダープレビューに登録していただいている皆様にどんどん届ける。で、もちろんですね、バグあります。おかしなところがあります。そういったところは全、どんどんどんどんですね、皆さんからフィードバックをもらうという形でやってるんですね。なので、実はこの Windows のここに今電源ボタンがあるんですが、この電源ボタン実はインサイダープレビューの途中のバージョンではここにあったんですね。でも、皆さんからの実はフィードバックをいただいて、右上使いづらいとか、わかりづらい。じゃあ左に来て、左のどの場所にあるか、この表記は何がいいかっていうのをですね、実はフィードバックツールというのがあるんですね。この Windows フィードバックってところに、実はもう思ったらすぐその場で書き込めるんです。この機能が使いづらいとかっていうのを書き込めるんですね。で、他の方もたくさん書き込んでいただいているんです。新しいブラウザーのエッジでですね、これができない、あれができない。で、そういうのを検索して、こう探していただいて、あ、僕もそう思うって言ったら、ここで投票ってやって、ボートしていただくと、数がたまるんですね。で、開発、本社の開発人は、これを見て、たくさんの人が、これを変えてほしい、これは問題があるって言ったところを見て、随時ですね、UI とか、機能とかをどんどん変えていく。 バグがあったら直していくっていうことをやってます。それで、やってます。で、そういったインサイダープレビューを通じながら新しいリリースを出していく。で、ベータリリース、こういうインサイダーテストって、大体製品リリースすると終わるんですね。よくあるパターンが。ベータで製品出たら終わりっていうパターンが多いんですが、これは今もずっと続いています。だから製品出たんですが、製品出たところでインサイダープレビューを受け取っていいですよ。しょっちゅうアップデートが入ってきて、時々バグもあったりするので、それもちゃんと大丈夫、自分で処理できるって方だけ登録していただくと、どんどんどんどん新しいアップデートができます。で、皆さんからのフィードバックによってどんどん UI とか機能が変わってきます。こういったスタイルで、それがある程度ですね、安定化してきたら一般向けに何ヶ月か一遍にボンと新しい機能を出していく。だから、例えば今、音声認識のコルタナというものはですね、日本語版入ってないんですね。今までだったら次の SP まで待たなきゃいけないんですが、それではなくて、もう開発できてある程度テストができたらすぐに皆様にリリースできるというところがある。なので実はライターの方とかですね、記事なんかでは最後の Windows って言い方をされているところがあるんですが、要はもうこの Windows 10のまんまずーっとアップデートを続けていくと、当面はいうことをやるので、まあ言い方によっては最後の Windows みたいな言い方になるのかなという気はしています。はい、言ったところですね。はい、でごめんなさい、 Windows 10に、ここに来るまで、ただですね、何をしてきたかっていうとですね、OS の統一なんですね。実はマイクロソフト、Windows って言ってもですね、いくつかの OS 持ってたんです。青いラインですね。Windows、PC の Windows。それから Windows Phone。日本で厳しいですけども、あります。別 OS なんですね。で、組み込み用の Windows があったりとか。実はゲームセンターね、ゲーム筐体ですね、もう大体 90% は Windows の組み込みのプラットフォームが入っています。昔7割ぐらいだったら、もう Windows 7 Embedded とか、Windows XP Embedded、Windows 8 の Embedded というもので、もう完全に筐体の OS として使われています。で、Xbox の中にも実は Windows の Core が入ってですね、アプリが動くような、実は機能があったりするんですね。それ、全部バラバラだった。で、それを一個に統一しよう。先ほど言ったタブレット、スマートフォン、IoT デバイスからコンソールに至るまで全部カバーしなきゃいけないよね。じゃあ自分たちが持ってる OS、まず統一しなきゃいけない。で、ただ一気にはいかないんですよね。例えば、このフォンのところって、カーネル、コアのカーネルが、PC は NT カーネルというカーネルで、フォンのところは実は CE カーネルという昔のですね、モバイル用のコアネルで別だったんですね。実は、この 7.5 から8に至る、この 0.5 のアップデートなんですが、ここで C カーネルから NT カーネルにこれ変えてます。だから Windows Phone 8って実はカーネル変えてるんで結構作り直してるんですね。思いっきり。で、ただアプリの API レベルまではさすがに期間もリソースもなかったんでできなかったんで、実はここでですね、ようやく API が9割型、統一してアプリケーションも目処が立って、Windows 10に至って全部統合できたと。いうところです。ですので、Windows 10というのはスマートフォンからタブレット、それから、今のラップトップですね、2 in 1 デスクトップ、それから、Xbox コンソールに至るまで、それカバーした OS になっていますし、実はラズパイ2なんかのですね、 IoT デバイスにも実は Windows 10が乗るといったところです。これだけのデバイスをすべてカバーする一つの OS として、ある意味そのマイクロソフトが初めてやった、下手すると業界の中でこれだけのデバイスを一つの OS でカバーするっていうのは初めてだと思うんですが、それをやっとですね、 Windows 10で実現できたというところになります。で、まあそれによってですね、いろいろメリット、アプリとか機能が、例えばドライバー、一個ハードウェアのドライバーがあったとして、Windows Phone 用の、PC 用の、 Xbox 用の、別のデバイス用の、全部エンベテッド用のドライバーモデルバラバラだと全部あれですよね、作り直さなきゃいけないんですが、一つのユニバーサルドライバーを作ることによって全部のデバイスで使えるようになるというような、そういったメリットも出てくるわけです。もちろん例えばクラウドのサービスの API も、一つ作れば全部に対応できるので、 IoT のボードもそこからですね、インターネットにつないでクラウドのストレージにどんどんデータを流す、それと同じことをデスクトップの PC でもフォンでもやること、使うことができるというメリットがようやくですね、できるわけです。で、 今あるデバイスだけではないです。これからのデバイス、あ、時々ですね、なぜか知らないです。QR コードがあります。よくこのセッションではですね、携帯切ってくださいってありますけども、QR コードやるとですね、これのです、おすすめ動画、YouTube の動画がですね、開けますので、まあ、気に入ったらぜひ見て、QR コード読んでみてください。結構この距離でも拾えると思います。で、サーフェスハブといったですね、大画面の PC 用のですね、新しいプラットフォームであるから、それからですね、ホロレンズという、まあ、もうすでに皆さん、知ってるかもしれませんが、これから出てくるホログラフィックコンピューティング、これでも、Windows 10をですね、使うということで、あとの機能として提供してきています。ちょっと見てみましょうか。去年のビルドで発表してですね、ビルドその前で発表して、それからこの間の E3 でもですね、いろいろとデバイスデモなんかをやっていましたが、ホロレンズ、ホログラフィックコンピューティングですで、まあまあ、頭にこうやってかぶって、ホログラフィックの世界が使えるというものになります。これがちょうどですね、その人が見てる視点ですね、何もない壁のところとか机の上にホログラフィックが出てくるいうものに。で、スタンドアローンです。何かがあってそれのコネクションしてつながってるんではなくて、この頭のここに Windows 10のですね、ホログラフィックの OS が載っています。そこで表示するというものになる。なのでホロレンズは実は空間認識をして、会場の今のこの場所の床とか壁とかを認識して、そこでですね、それに合わせてですね、モニターを表示したりとか空間上に何かを表示したりする。ですので、Windows 10なんですね。だから Windows 10のアプリケーションをそのまま使うことができる。だから今のこの今皆さんが見ているメディアプレイヤーを壁のところでやればですね、たとえ4畳半でも6畳でもね、100インチの大画面を映画館のようなことを、まあ、今後楽しめるようになるというようなデバイスです。これをですね、新しい全く別のデバイスではなくて、Windows 10のファミリーとしてこれから提供して、もうちょっと時間かかりそうなんですけどね。ちなみにこれはですね、網膜側に映像を流すみたいな感じなんで、意外とまあ、端っこの方は視野角、限界はあるらしいんですけど、あんまりこう、端まで行くと、いわゆるホログラフィックの映像が切れちゃうみたいなんですけど、こういったことができるようになってくる。で、ポイントはさっき言ったようにですね、同じ OS です。だから、アプリケーションも同じものを動かすことができます。っていうような、機能ですね、が提供されてきています。はい。それからもう一つ、IoT ですね。実は IoT 組み込み系も、Windows 10の OS としてサポートしてきています。で、組み込みっていうとものすごい広い世界なんですね。もともとさっき言ったように私もやってきたんですが。で、大きく実は3つあるんですね。一番下のコアというところがですね、一番コアの機能になりますけども、ラズパイみたいなですね、UI 持たない一番シンプルなボードレベルのものでサポートされる Windows 10 IoT コアというものと、それから、例えば、コンビニなんかのハンディターミナルですね。あれ実は、Windows で、組み込み用のは Windows Phone と同じベースのものが使われているんですが、それ用のですね、Windows 10 IoT for Mobile Devices。それから、いわゆるですね、例えば、一番わかりやすいのはカラオケの最近のパネルとか、飲み屋行った時にこう注文できるパネルとかありますよね。それから工場の生産ラインのパネル、操作パネルとか、ああいうような画面が持って、まあ、PC みたいな感じのもの、タブレットとか PC みたいなもの、それに対しては Windows 10 IoT for Industry Devices ってあります。なので、IoT、組み込み用の IoT に関しては、こういったですね、複数のデバイスのファミリーっていうのが用意されてきています。こんな感じでですね、とにかくいろんなデバイス、だから皆さんが Windows 10にアプリを作るとですね、どこで動くかわかりません。スマートフォンで動かされるかもしれない。タブレットで動かされるかもしれない。まあ、ないと思うんですが、カラオケボックスで実は動かされてるかもしれないんですね。組み込み用で。そういうところに、実はもう一つのアプリケーションが動くという世界をやっと作ることができました。で、まあ、Windows 8は意外と伸びなかったんですが、本当に皆さんがじゃあ開発アプリをね、投入しようかというプラットフォームとして、そもそも Windows 10、本当に流行るの?という懸念があるかと思います。一つですね、やっぱり Windows 7で止まって Windows 8に行った時に皆さん止まれたのは UI とかいろいろ変わりすぎて、タブレットとかフォーカスしすぎて使いづらいから7で止まってるって方はたくさんいました。当たり前なんですね。Windows 使ってる方はみんなデスクトップ使ってるんです。だからやっぱりですね、デスクトップ使いづらいと 厳しい。なので、Windows 10では Windows 7のようなデスクトップフォーカス中心の UI に変えてきていたりします。まあ、それとですね、やっぱり大きいのが、この間発表されてますけども、7月29日リリースから1年間はですね、Windows 7、それから Windows 8.1 の方はですね、アップデート無料ということになってます。パッケージ買わなくて、そのままアップデート無料でできますので、まあ、その1年でアップデート化していただく方は多いかなというところが一つあります。で、実は7月29日公開した直後ですね、まあ一番多い時だと思うんですが、最初の24時間で、だいたいワールドワイドで1400万台のインストールがありました。その後1週間だか10日ぐらいで2500万台ぐらいかな。今なんか5000とかなんか、かなりの数字が出てるんですが、それぐらいでものすごい勢いでインストールが進んでいます。仕事部屋でこの準備をしてた時に向かいに座って向かいで PC 使ってて嫁からですね突然ですねねえねえ私のマシン10にアップデートしていいのっていうわけわかんない言葉が突然来てですねなんか周りでも聞かれてるんだけどつってアップデートして大丈夫私のエオルゼアはちゃんと動くのっていうね要求のもとにですねそのままアップデートしててそのままエオルゼアの世界にまた戻っていきましたがそういったような世界で非常にすごい速さで進んでいます。なのでプラットフォームとして見ている方は7から8へのシフトと全く違うスピードで、この7から108から10のシフトは進んでるんだと。結構まだ先だよねって見てると、一気にですね、市場が Windows 10に変わってきてるというケースが非常に考えられますので、ぜひそれを注意してみてください。さあ、ここからどんどん加速してます。ここからはですね、10の機能をパッパーといろいろご紹介していきたいと思います。Windows 10のゲームプラットフォームとしての Windows 10です。この部分については午後のセッションでですね、より細かいところをやりますので、触りでいきますけども、例えば新しい機能としてゲームバーというものが追加されました。やっぱりストリーミングで出したりとかですね、ゲームのやってるプレイをですね、録画したりとか、すいません、家の話で恐縮なんですが、嫁からもこの機能を要求されたんですね。自分のプレイがどうも周りのネットワークのプレイヤーからね、下手だと言われて、とりあえず自分のプレイを録画してごらんって言われてですね、なんかないの？実は Windows の10の標準機能で入りました。やり方簡単です。ぜひ覚えておいてください。Windows G です。ゲームの G です。Windows の G ってやると、ゲームバーが表示します。このアプリをゲームとしてですか、ゲームじゃないですけど、ゲームとして認識しますって、はいってやるとですね、今、プレゼンテーションモードでやってるからかもしれないですが、ちょっと他の画面で行きましょうかね。Windows G ってやるとですね、ゲームとしての、で、このゲームバーとかに出てきます。これで、実はスナップショットを、こうやってスナップショットを撮ったりとか、ここでですね、録画開始ということで、録画することができたりとかっていう機能が、Windows OS の標準で、提供されるようになりました。で、途中でですね、ショートカットキーを使って、実は録画を停止したりとか、する機能があります。ですので、もし PC ゲームを作られている方は、Windows 10ではこれが標準であることを絶対に忘れないでください。こういった機能がショートカットで動くことを忘れないでください。皆さんのゲームの中で使われているショートカットとこれがバッティングするとですね、何かですね、魔法を出そうとした時に突然録画が始まるっていうことが、考えられますので、えいっていう大事なところでね、最後でね、残りミリになっているところのボスを倒そうとしたらですね、録画がピッと開始されるっていう非常に悲劇が起きる可能性がありますので、大丈夫、その悲劇なところだけは録画されていると思うんですが、そういうことがありますので、ぜひ、こういった機能をぜひ必ず、ゲーム作られる方、Windows 10対象にされる方は、注意しておいてください。いった機能ですね。それからですね、Xbox アプリというものが出てきました。Xbox アプリといっても、まあ、Xbox のゲームがまま動くっていうわけではないんですが、ゲーム用のですね、コンソールといいますか、プラットフォームになります。Windows、Xbox、よいしょよいしょ、これで、Xbox。Windows 10、もうですね、機能を探さなくていいです。Windows キーを押すと左側にフォーカスいきます。そこで打ってください。前のですね、設定画面コントロールパネルのあれってどこ行っちゃったのかなっつったら、もう Windows キーを押したらすぐにパパッと打ってくれればここで中の機能も全部検索できます。Xbox のですね、画面が出てきました。今 いわゆるこの Windows 10にインストールされているゲームとかですね、それから先ほどの記録とかですね、こういうのを全部まとめて表示するためのポータルなんですが、多分ですね、いろんなものを今デモ用に立ち上げすぎて、いっぱいいっぱいになってるので、ちょっとこっちの画面で。で、表示で、フレンドとかですね、ゲームの実績とかアクティビティとかっていうのが Xbox でありましたけども、それがですね、PC 側でもある。で、PC 側のストアからダウンロードしていたアプリケーション、ゲームなんかの、機能なんかもいろいろと、実績とか管理することができるようになっています。それから、その機能の一端の一つなんですけども、Xbox から PC へのストリーミングですね。なかなか Xbox が流行ってない日本で言うのも厳しいんですが、Xbox がリビングにあります。自分の部屋に PC あります。Windows 10が入ってます。Xbox をここでリモートでプレイすることができるんですね。ここに Xbox のコントローラー USB でつないで、起動する。さっきの Xbox くらいだと、リビングにある Xbox がフォーンとですね、突然立ち上がって、あそこにあるゲームをここでプレイすることができるようになっています。これは実際に今日の、1階ですね。1階の、階段というか階段降りて、一番奥の左のところにマイクロソフトの展示ブースがあって、実演できます。皆さんプレイできますので、本当にこれできるのかやってみてください。ちゃんとリモートでですね、フォルスターとか、実際に動かすことができます。いうような機能ですね、あります。それからゲームの機能として、やっぱりテクノロジーとしては DX、DirectX12 というものがあります。これも後半のセッションで、いろいろ紹介しますが、新しい API ですね、どちらかっていうと、ローレベルな API を用意してですね、より皆さんが作り込むことによって、いわゆる、ローレベルの API を使い込むことによって、より高いパフォーマンスを出すことができる。DX、DirectX11 に比べて、パフォーマンスを出すことができる。そういったイメージで持っていただくといいのかなと思います。ちょっとこれ外の、サイトの YouTube なんかで上がっているものですので、比較ですね。DX11 との、DX12 との、パフォーマンスの差で、フレームレートの差とかですね、描画見ていただくと一目瞭然で分かる。これ今、DirectX11 ですね、止まっています。で、ここからですね、同じ描画をですね、これマルチスレッドか。マルチスレッドでやったケース。はい。ちょっと飛ばしますね。で、こっからまだ長いな。もうちょい。もうちょい。飛ばしちゃうとあんまり比較できないから困るんですけどね。さっきのと見ていただく通り、描画の速度が上がっているという、非常にシンプルなところです。細かいところは、実際に動かしてみてっていうところはですね、午後のセッションでやりますので、実際に見ていただきたいと思いますが、かなりですね、パフォーマンスが上がっているっていうのと、それがですね、新しい API モデルと新しいレンダリングのモデルとか、いったところです。で、やはり CPU がマルチコアが進んできてますと、CPU も性能が、そこのバランスも大事なんですね。GPU ばっかり頑張ってる、CPU が遊んでる、CPU ばっかり頑張って GPU は、そうではなくて、マルチコアとですね、新しい今の GPU のパワーをバランスよく使うっていうことが、やっぱり求められてる。そういったところが実は DirectX12 では非常に力を入れて、実際に実装されてきているものになります。この辺ですね、ゲームの新しい、ゲームバー、それから Xbox との連携 DX12、ああいうところが一つゲームとして特化した、新しい Windows 10の機能的なところです。あとはいろんなところですね。コルタナというのはもしかしたら皆さん聞いたことあるかもしれません。Windows Phone、それから英語版の Windows 10で実装されている、音声認識エンジンといいますかね、言ったところになります。で、よく Siri とよく比較され、いうところがありますけども、もちろん Windows Phone 10、Windows Phone でですね、入って Siri と同じような形で音声で言って答えてくれる。明日の天気はっていうと、今日の天気はといろいろ、僕の予定はって教えてくれる。データ、OS の中に入っているパーソナルデータを見て解析して皆さんに合った答えを返してくれるんですが、実は大きなところ、マイクロソフトが実は本当に目指しているところ、そこじゃないんですね。この、コルタナを呼び出す、コルタナを使うための API を最初から用意しています。皆さんのアプリとかゲームの中で使えるようにやる。で、一番簡単なところが、アプリを起動するという。まずコルタナ起動するんですね。コルタナに何か聞く。明日の天気は？今日の僕の予定は？それと同じようにですね、例えばちょっと一般のアプリなんですけど、例えば港の未来、パシフィコに行くまでにどうやって行ったらいいっていうキーワードで、どこまでにどうやって行ったらいいっていうキーワードになったらば、特定のアプリが起動して、そのアプリを検索で 使うのとのアプリを使って結果を出して、それをコルタナに答えるというような実装を自分のアプリでできるんですね。つまり皆さんのアプリケーションの中で、コルタナでいいんですね。シリじゃないですね。時々間違えるんですが、コルタナにこういうキーワードで呼ばれたら自分のアプリを呼び出してくださいって定義を教えてあげるんですね。そうするとその定義を使って、ある定義で言われたものは実際にですね、自分のアプリを呼んで、自分のアプリ結果を返して、実はコルタナに返して、コルタナが音声で答えてくれるってことをできる。だから、それがですね、実はコルタナの大きなところで、キーボード、マウス、タッチ、ペンっていう入力ありますけども、新しいインターフェースの一つとして、ぜひこのコルタナを認識してみていただけると、ちょっと面白いかな。なので、コルタナをこうやって呼び出すことがですね、聞いたらば、そこから自分のアプリを呼び出して結果を返すと。なので、こういう実は皆さんのアプリケーションで音声コマンド定義するんですね。これは英語で申し訳ないんですけども、例えばこういうキーワードでやったら自分のアプリを呼び出しなさいっていうのを自分のアプリで定義する。そのアプリをインストールされると、コルタナの音声の定義ファイルに皆さんのこの定義が入るんですね、OS 管理。それで、皆さんのキーワード。だから、ユーザーの方が皆さんのアプリをダウンロードすると、皆さんが設定したキーワードが OS 側に登録されて、そのキーワードで検索、質問すると、コルタナ経由で皆さんのアプリで検索してくれる。いうことができる。なので、コルタナは OS だけのものではなくて、皆さん、アプリケーションの入り口だというふうに思ってください。もう一つですね、新しい大きく変わったところはブラウザーですね。ここも皆さんにとって非常に大きな、注目点だと思います。今までもちろんですね、Windows のブラウザーというと IE でした。インターネットエクスプローラーでした。新しく今回は Edge というブラウザーを用意しています。Windows 10の中には実は2つのブラウザー、特に PC 版ですね、Windows 10デスクトップと言ってますが、そこには2つのブラウザーがあります。Edge と IE が入ってるんですね。一般ユーザーの方がアップデートをした場合は、もうデフォルトブラウザーはエッジになってます。ウェブサイト、アプリケーション、例えばメール、そこから、ブラウザーを呼び出されると、すべてエッジで起動します。デフォルトブラウザー変えることもできます。IE に戻したり、Chrome に変えたりすることもできるんですが、デフォルトはそうなってるんですね。企業の方、エンタープライズ向けの、Windows 10に関しては IE が標準で入ります。で、IE がなくなってるかそうではなくて、中にあるので、個別で呼び出したりとか、Edge のブラウザーからですね、直接、IE を、こういうふうに、ここからですね、インターネットエクスプローラーで開くっていうメニューなんかはあるので、もちろんそこから開くことはできるんですが、デフォルトこうなってますよ。IE は何のために残したかっていうと、広報互換性です。企業の中で IE8 用にサイト作っちゃった。それ止まると困る。なので、やっぱりそれは IE として残して動かそう。ただ、もうこれからですね、Chrome だとか Safari だとどんどん HTML の世界、Web の世界が進化していく中で、この互換性を維持しながら新しい機能を持ってもう無理なんですね。なので、マイクロソフトはブラウザーも分けました。で、インターネットエクスプローラーは、この11が最後です。この後はもう出ません。なので、もう今、この介護完成のため、広報互換性のために IE11 は出してます。これからは、Edge でいきます。Edge は、相互運用性を一番に重視しています。何っていうと、いわゆる、他のブラウザーに合わせる。だって考えてみてください。もう今世の中のウェブサイト、Chrome と Safari に合わせて作られてるじゃないですか。今こっからマイクロソフトが Edge を作りました。皆さんがじゃあ Edge 対応しましょうとやってくれるかって絶対やってくれないですよね。当然。そんな工数もないし、暇もないし。で、どうしたかっていうとですね、これ、それぞれのブラウザーのユーザーエージェントなんです。一番下 Edge です。見てください。Apple WebKit。Chrome。もうね、マイクロソフトに誇りはないのかって言いたいぐらいの、実は最後にちょろっとエッジが入るんですね。ベータの時はこれエッジの言葉さえなかった。実はサーバーサイドから見たら、サーバーから見たら、エッジは実は Chrome であり、Safari だったりするんですね。だから、Windows Phone のですね、モバイル、まだベータなんですけど、それでよくですね、サイト行くとですね、ピッと帰ってきて、おすすめのアプリがありますって、Android のアプリとか iOS のアプリをよく紹介してくれます。Chrome だと思われちゃうんですね。Chrome でモバイルでアクセスしてるんで、実はこれ Android だって勝手にサーバーサイドに認識して、Android のアプリをおすすめしてくれたりするんです。すいません。これ Windows Phone なんですがって言って、よく言ってんですが、実はもうサーバーサイドで Chrome として認識して、Chrome の結果を返します。 で、HTML に返していくんですね。なので、エッジは、Chrome だ、Safari だの HTML は書いてきても、きちんと再現するように作られています。なので、皆さん安心してください。エッジ対応どうやってしたらいいんですか？ Chrome、Safari でちゃんと動くように作ってください。それで、ちゃんとエッジは動きます。もちろん、エッジとしてのパフォーマンスチューニングをやってますので、もちろん JavaScript のレンダリングの速さとかというのは非常にですね、注目するところがあります。で、我々やりたかったのは、OS、一つの OS でマルチプラットフォーム、マルチデバイスをサポートする。で、同じアプリが動く。同じブラウザーが動く。フォーンでもタブレットでもデスクトップでも、全く同じバイナリーのブラウザーが動くんですね。なので、フォーンで見てもタブレットで見ても、きちんと同じ再現性が実現できるということが、エッジによってできる。ちなみに、Windows 10のモバイルエディションですね。Windows Phone のバージョンですけど、こちらについては、スマートフォン版では、IE が入ってなくて、もうエッジのみになっています。なので、いろんな機能ですね。あといろんな機能があるんですが、いろいろと、エッジでですね、いろんな機能をサポートしていきます。で、大事なのはこっちなんですね。エッジでできないこと。プラグインモデルダメです。ActiveX、我々がいいのもないんですが、シルバーライトも使えません。我々が出したものなんですが、恥を忍んで言うと、シルバーライトも使えないです。なので、プラグインで使っているモデルというのは、気をつけてください。ただ、唯一、PC 版のエッジについては、フラッシュ自体は同梱されています。なので、PC 版のエッジであっても、きちんとカンコレは動きますので、そこは安心していただきたいと。全国の提督の皆さんも、ひとまず安心してください。残念ながらそれ PC 版のみなんで、スマートフォン、Windows フォン版のエッジにはそれは入ってないので、残念ながらこれで提督業をやることはできないので、タブレットで我慢していただきたいと思います。はい。さあ、じゃあ後半ですね、最後、ここから、最後、新しい Windows プラットフォーム、Windows 10のプラットフォームのアプリケーションの話をさせていただきたいと思います。ちょっと戻りますけども、先ほど言ったようにですね、マイクロソフト大きくいくつか4つのですね、Windows OS 持っていました。この4つですね。で、その上でアプリケーションが動いてたわけなんですが、これだけの種類ですね。まあ、結構荒く分けてますけど、だってデスクトップアプリでガチャッと一個に分けてますけど、まあ、今までのデスクトップアプリがあります。オフィスもそう、フォトショーもそう、普通のゲームもそう、全部ここにあります。それから Windows 8からですね、ストアができました。ストアのアプリがあります。これバイナリーも何も作り方も全く違うので、別アプリですね。別バイナリーで作ります。Windows Phone にも実はストアがあります。Windows Phone のストアがあるんですが、そこでもアプリがあります。Windows Store、Windows 8の PC のストアと Windows Phone のストア、別物なんですね。開発者は別にアプリを作って別のバイナリーやって別に登録しなきゃいけなかった。組み込みの世界はまた組み込み用の OS のフレームワークがあって組み込み用のアプリを作んなきゃいけなかった。Xbox One はゲームは動きます。それはもう当たり前知ってますけども、実は Xbox にOS の Windows のコアがあって、そこでも実はストアのアプリが動いたりします。ただこれも別バイナリーでデベロッパーが作り直してパッケージングして別のところに出す。これだけの別々のアプリがあったんですね。これがそれぞれのプラットフォームが Windows 10に変わります。Windows 10 1OS。 さあ夢の世界が来るか。来ないんです。デスクトップのアプリが、既存のアプリが動くプラットフォームは Windows 10になっても大安置です。変わりません。Windows 10で OS が統一されたからといって、今までのデスクトップアプリ、Photoshop だ、VS だ、Office だ、これが Windows 10のフォンで動くわけではないです。Windows フォンのストアで上がってるアプリが Windows 10のデスクトップで、じゃあこれで動くよね。シューティングができるよね。できるわけではないんです。既存のアプリは既存のアプリと同じでハードウェアのプラットフォームでしか動かない。ここは気をつけてください。よく勘違いされるところ。大事なのはこれからなんですね。新しく出てくる我々ユニバーサル Windows プラットフォームアプリケーション、UWP アプリケーションって言ってますが、これから出てくる Windows 10用のアプリケーションを作ることによって、それは全部の Windows 10上で動きますよということになります。なので、ここだけ一つ気をつけてください。ただ、絶対にですね、スマートフォンと PC とボードと Xbox で1個のアプリで動くってなわけないじゃないですか。それはおかしくないっていうのは皆さんが薄々気がついてるかと思います。一番シンプルに考えてみてください。PC に電話の機能はないです。これにしか電話をかける機能ってないんですね。その実装どうなるの？ありますよね。 ハードウェアによって持ってる機能が変わります。なので実は標準のテンプレートでアプリケーションを作り出すと、最初に Windows 10 Core の SDK を別にテンプレートが作られています。ファイル IO、ネットワークアクセス、まあアプリケーションに基本的な必要な機能というのはコアとしてカバーしていて、それはどの Windows のプラットフォームでも一緒です。で、時々そのデバイス固有の機能ですね、例えば電話をかける機能とか、例えば組み込み用のですね、なんかの機能、そういうのを機能追加したい場合には、それ用の SDK をまあ一回参照するだけなんですが、追加してくるとそれ用のフォンをかける、電話をかけるためのコールの API が使われるような、こんなイメージで見ていていただければいいと。なので皆さんのアプリケーション、最初も言ったんですが、 Windows 10のユニバーサルアップでこれゲームとか作ると、皆さんのアプリケーションどこで動くか分かんないんです。もうこれからデスクトップで動くかもしれないし、フォンで動くかもしれないし、なんか知らないけど勝手にっていうか使われて、なんか飲み屋行ったら飲み屋で俺のゲームが動いてるみたいなことがあり得るかもしれないです。で、そうするとですね、皆さんはどのハードウェア、ある機能を使おうとしたときに、例えば GPS の機能を使おうとしたときに、GPS の機能がそのデバイスにあるかどうかわかんないですね。なので、まあスマホではよくやってますけども、そのハードウェアでその機能があるかっていうのは、固有の機能に絡むところっていうのは必ず問い合わせをして、このプラットフォームで GPS の API が使えるかどうか確認して、確認した上であったらば実装をかける。ない場合には例えばその機能、 GPS の機能を使うっていうボタン自体を UI から消す、そういった実装をまあ気をつけなきゃいけないというところがあるので、開発する側としてはそれがちょっと気をつけなきゃいけないところになります。はい。で、ユニバーサルですね。アプリの作れるプラットフォーム自体は今まで .NET、Windows でやってきた、プラットフォームですので、もちろんいろんな、言語等々を使います。JavaScript は HTML で作ることもできますし、C++、XAML 等々ですね、使うことができます。DirectX そのまま使うこともできますので、まあ、この辺は。で、またですね、新しく実は、我々のグラフィックのエンジン API って言うと DirectX だっていうのは皆さんご存知だと思いますが、やっぱりウェブの世界、今のスマホの世界で言われているのが OpenGL のところですよね。で、OpenGL なかなかサポートしないっていうところだったんですが、ようやくですね、この辺カバーするようになります。これはですね、午後の大西のセッションでがっつりやりますので、がっつりやってくださいね。はい。その辺を、ぜひ見ていただきたいと思います。新しく Windows に出てきた、OpenGL の世界ということで見ていただけたらと思います。はい。じゃあ、この UWP ですね、ちょっとですね、いろんな質問がありますので、一問一答、私が実はですね、今までいろんなお客様と話してきて、いろんな質問をいただいたので、それまとめてみました。Windows 10のアプリを作るので、Windows 10の開発環境は必要なんですよねっていうと、よく言われるんですが、実はですね、今の8ベース、7ベースのアプリケーション開発維持しなきゃいけないので、一気にプラットフォーム開発環境を変えることできないんですよねって言われるんですが、実は Windows 10のユニバーサルアプリは、Windows 8.1 もしくは7の開発環境でも作ることができます。なので、今8の環境で、開発環境を作られている場合は、2015の Visual Studio を入れていただければですね、10の開発ができます。ただ、もちろんデバッグの時には実際にデバイスいりますので、まあ10があった方がローカルでパパッと実行できるのでいいんですが、例えば、Windows 10が入ったタブレットを横に用意しておいて、ネットワークでつないで、リモートデバッグなんかすることができますので、それからシミュレーターなんかも Windows 8.1 のところでは入っていますので、それを使って、実際にデバッグすることができます。で、スマートフォンですね、Windows 10 モバイル、Windows Phone の場合には、もともとクロスデバッグ、ベースになってますので、これは実際にですね、組み合わせてデバッグ等々はやることができます。で、今、Windows 8にもストアが出てきています。で、Windows 8のストアからですね、新しく Windows ストアになったんですが、さっきですね、ちょっと図でやったんですが、Windows 10、実はフォンと PC ですね、デスクトップと別のストアだったんですが、Windows 10になってこれが1個のストアに統合されました。なので、過去の Windows Phone 8、もしくは Windows 10の頃のアプリケーションもダウンロードして使いますし、ここでも新しく使えるというようなものになります。で、あとはですね、新しくストアで、アフェリエイトを使えるモデルとかですね、サブスクリプションでまとめて買えるとかですね、そういったモデルができますので、よりですね、多くの方に、こう、収益モデルとして、ストアを利用していただく機会というのが、増えてきましたので、今日はちょっと時間都合で細かいところを割愛しますが、こういったところが新しくできるようになったというところがあります。はい。 で、ストアアプリが実際に本当に使われるの？実は Windows 8の時結構使われてなかったんですよね。社員でも結構使ってなかったりします。なんでか、いろんな問題あるんですが、Windows 8のストアアプリって、まあ、タブレットのアプリ、iOS の、iPad でアプリ使うことを思っていると分かりやすいんですが、全画面で動くんです。アプリケーション。起動すると全画面でいきなし行くんですね。だから、例えば、LINE を起動して、LINE のアプリを起動して、うちで最近用意したリンナちゃんというですね、JK ボットがあるんですが、リンナちゃんと会話しているところ、ちょろっと仕事中に立ち上げるじゃないですか。そうするとですね、23インチのモニターにフルスクリーンでバーンとリンナちゃんとの恥ずかしい会話が出ちゃうんですね。それはさすがにまずいじゃないですか。皆さんデスクトップで使ってるんで、実はストアアプリのフルスクリーンで起動しちゃうというのは結構使いづらかったんですね。で、いうところがありました。実際のところは。ただ、今の、こういうふうに起動しちゃうんですね。まあ、こういったアプリだったらまだいいんですけども、アプリケーション全画面で起動しちゃったんです。なので、でも今の実は Windows 10ではストアアプリはこうやって Windows で起動するんですね。今までのデスクトップのアプリと同じように使います。なので、Windows の片隅でですね、ちょっとですね、Twitter のクライアントとかですね、起動しておくこともできますので、非常に使いやすくなった。今までのデスクトップのアプリと全く同じ感覚で作れるようになった。で、新しく Windows 10に仮想デスクトップですね。Mac であった仮想デスクトップもありますので、ボスが来たらスッと変えてやればいいので、簡単にですね、後ろでこういろんなですね、低特技を続けることもできるということになります。で、新しい、こういうふうに Windows で動くようになったんで、皆さん、いろんな Windows サイズに、追従するような、レスポンシブな UI にしなきゃいけなくなります。まあ、それ用のコントロール等々は用意されてますので、ぜひその辺はまた別途注目していただければいいんですが、こうやってですね、ちっちゃくすると UI がどんどん変わって、こんな表示になってきます。1日表示とは。こんな感じですね。こういうふうにですね、Windows サイズによってうまく変えてやると非常に使いやすいアプリケーションになる。で、先ほど言ったようにですね、Windows 10になると、スマートフォンでも、いわゆるデスクトップでも同じアプリケーションが動くようになるんですね。なので、実はここで、今ここの手元にある Windows フォンの画面今表示してますが、これ、見ていただくとわかるように、全く同じアプリケーションがこことここで動いています。Windows 10のデスクトップで動かして、一番縦長でちっちゃくしたところの画面が Windows フォンで実現した時の画面なんです。Windows フォン用に特に意識して作る必要性はあまりないです。そのまんまやって、UI で実装していけば、このまんま Windows フォンで使えるというアプリケーションになります。で、面白いのは、ここのコントロールがデスクトップ上上ですよね。こっち側のフォンでは下にありますよね。ある程度、実は、標準のコントロールを使っていると、OS 側でですね、プラットフォームに合わせて、UI を作り変えたり、見せ方を変えてくれるケースがあったりします。例えばタッチしやすいように、コントロールとメニューとメニューの間を変えたりとか。ですので、ある程度ですね、OS に任せて作っていただければ、そのまんま、要は皆さん1個のアプリを普通に作って、そのまんま作っていただければ Windows Phone につながってますので、あんまり意識しないで作っていただければ良いかと思います。こういうことですね。はい。それから、もし Windows の 8.1 で、ストアのアプリを作っていただいていた方がいらっしゃった場合ですね、かなり作り直しになるのというと、実はですね、8.1 から、Windows 10はですね、API 基本的には焼き直しといいますか、整備してあんまり変わってないです。なので、結構な部分というのは、実はソースコード、あんまりいじらなくてできたりするんですね。ちょっと。今ですね、ここで私が作ったですね、アプリケーションが、ちょっとしたゲームがあります。これ、Windows 8.1 のプロジェクトだったりします。ですので、この環境で、ちょっと動かしてみますね。これを標準のスタートアッププロジェクトにしてやって、NCPU か。はい。で、これでローカルでですね、ちょっと動かしてみますね。1024とか2048とかあったゲームの完全パクリ版なんですが、動くかな？コンパイルして、今、これはあくまでも Windows 8ベースのアプリケーションですね。こういう風にして、ちょっとちっちゃいかな。ちょっと Windows サイズちっちゃくしますね。で、まあこれ今 Surface なんでこうタッチでこうやってこう遊べるんですが、こうやってどんどん、こういうゲームがあったりします。 で、これはですね、Windows PC 版の 8.1 ベースで作ってたアプリケーションなんですね。で、これをですね、自動的に残念ながらコンバートする機能というのはないんですね。なので、ここの横に今、空の何にもな、あの実装も入っていない空のプロジェクトを1個用意してるんですが、何も入ってないですよね、コード。そこにですね、移植します。はい。で、ここでですね、何やるかというとですね、このアセット、アイコンとかフォントとか画像とかですね、それから XAML というのが UI とこうロジックが入ったコードですけども、これを全部ですね、何をやるかというと、こっち側に全部まるっと持ってってコピーしちゃいます。すべて、はい。すべて、はい。ですね。appx.xaml とかってやった、これがですね、実際に一番最初に起動されるアプリケーションで呼び出されるものなんですが、それさえも全部ソースコードごとですね、リソースごと全部まるっとコピーしちゃいました。今度はこっち側をスタートアッププロジェクトで、切り替えます。そうするとですね、ここで、これから動かすプラットフォーム、ここで選べれます。で、Windows 専用のアプリケーションになったので、実は今度はデバッグ、Windows 10はフォーンでも、PC でもどっちもできるので、デバッグ環境の中も上は PC なんですね。ローカル PC。下は Windows Phone のエミュレーターなんですね。どっちでも動かせるようにプラットフォームが変わりました。で、ソースコードを全くいじらない状態で、ここでローカルコンピューターでコンパイルしていきます。一回ビルドしないとダメかな。クリーンして、一回ビルドします。はい。まあ正直言うとビルドがそのまま通っちゃうんですね。そのままビルド通っちゃって、そのまま実行すればですね、ローカルコンピ、あれ ?8264。この辺がね、CPU 指定しないとっていうのがあったりします。今 AnyCPU でやっちゃってましたからね。はい。で、このままやると、まあ、結果的にはそのまま起動して動くということなんで、ソースコードをいじらずに、もちろんですね、固有の CPU、API とかですね、多少ですね、ネームスペースとか変わったところの、ところは変えなきゃいけないんですが、これこのまんまコンパイルして実行できたわけです。で、これコンパイルして実行できたので、これ今度はターゲットをローカルコンピューターで今、やってましたけど、これデバイスにしてやると、これここにつながった Windows Phone で行くので、実は Windows 8から Windows 10にもうそのままコピーして実行することによって、今まで PC 専用だったのがスマートフォンとこの PC、タブレット両対応にそのまま動くっていうようなアプリケーションに変わったんですね。あ、そうだ、 CPU が違うんだ。 CPU は ARM にしてやらなきゃいけない。よく忘れる。はい。で、やるとですね、両対応のアプリケーションになるというところです。後で動いたらお見せしますね。はい、言ったところです。ただ、今皆さん、例えば iOS、Android のアプリを使ってますとか、Web でアプリケーションを作ってますとかっていう方にとってはですね、今から Windows 10の環境にやるのに、でも残念ながらうちの会社には Windows 10のアプリケーションを作る、Windows のアプリケーションを作るリソースないですとか、でもちょっと聞いてみたら Windows 10の市場はちょっと面白いかなと。iOS も Android も出したし、じゃあ Windows 10にも出せたらいいよねと。ただリソースない。そのために実はマイクロソフトが最後に今日紹介します用意したのはブリッジというプロジェクトです。ぶっちゃけ何を言うか、既存のアプリケーションを Windows 10のアプリケーションにコンバートする技術なんですね。かなり無茶なことをやってます。4つあるんですね。大きく4つのブリッジ、ウェブ、それから既存のデスクトップアプリケーション、そして Android のアプリケーション、 iOS のアプリケーション、それぞれ全然違うやり方でやってます。最初、ウェブアプリをそのまんま、コンバートする技術って、これは実はもうほぼ完成してるんですが、実は Windows のアプリケーションですね、そのまんま JavaScript で作ることができるようになってます。ちょっとやってみましょうか。ちょっとあんまり時間がないんですが、Windows のアプリケーション、今 HTML と JavaScript で作ることができるんですね。なので、その技術を使って、そのまんま、要はウェブサイトにあるものをここに Web View というコンポーネントを貼っつけて、それでブラウザーエンジンを使ってですね、表示しちゃおうという、ただそれだけのものだったりします。で、ベースでですね、標準ベースで、JavaScript ベースでこの中の Windows でユニバーサルアプリを1個作ります。 で、この中には HTML、要はアプリケーションのベースとなる HTML と JavaScript が入っていて、それをローカル のブラウザーのビューで、ウェブビュー、中で内蔵されたウェブビューで実装するんですが、今回は外ウェブの機能を使うので、その辺全く使わないで、使います。これが出来上がったら実は他のいらないところ全部消しちゃえばいいんですが、めんどくさいので今は消さないでいきますね。はい。で、今ここにデフォルト HTML ってあるの。これが今スタートなんですが、ここをですね、ちょっと変えます。はい。ですね、ここ、このフライトディケード、フライト、この行だけですね。これだけ追加します。で、ここで自分のアプリケーション、ウェブサイトにあるアプリケーションをここに書くんですね。そうすると、これをそのまま持ってきて、実際にアプリケーションとしてパッケージ化されて、起動する。アプリが起動しました。実はここに Web View のコンポーネントがあって、こっから先実はこれ Web で、実はですね、Web で遊べるゲームなんですが、それそのまんま、この中で表現されて、一つのアプリケーション。ウェブでアプリ紹介していれば、それそのまんまですね、今の手順であれば、標準のゲームとして。なので、これこのまんまコンパイルしてですね、このまんまストアに上げることができます。課金してですね、お金取ってダウンロードしていただくこともできます。お。そういえば、さっきの起動しましたね、ちゃんと。こういうふうにコンバートしてですね、ちゃんとスマートフォンで、Windows フォンでちゃんと遊べるゲームになりました。なので、8から10にコンバートすると、そのまんま、こういうふうにですね、スマホでも、Windows Phone に限りますけどね、遊べるゲームが作れるようになります。はい。ちょっとごめんなさい、戻し。で、先ほどのように、さっきの機能を使えば、Web アプリはそのまんま Windows のですね、ユニバーサルアップにコンバートできるようなことがわかります。二つ目。今度は、既存のですね、Win32 で作ったデスクトップのアプリケーション。これ、ストアのアプリケーションと API もとにかくパッケージも全然違う。そもそもエグゼですらないんですね。パッケージなんで。なので、どうしたらいいか。ストアにアプリを上げるときには、Android であれば APK ですけども、実は AppX というパッケージにして、それをですね、ストアに上げるっていうことをやるんですね。で、じゃあ既存のですね、アプリケーションのインストーラーの MSI ファイル。これを実はマイクロソフトがこれから今作ってる Windows Bridge を使って変換します。変換すると、この MSI とかアプリの中身を AppX の中に入れちゃってパッケージするんですね。それで、そうすれば、そのままストアに上げることができます。ユーザーはそれをですね、ストアからダウンロードしてくる。そうすると、ダウンロードしてきたら Windows 10の OS が中で自動的に展開して、あとは今までデスクトップのアプリケーションのインストールをしてたのと同じことをやってくれる。いうことをやるんです。で、なので、これは実は中身、アプリの中身いじらないんですね。ですので、デスクトップアプリがそのままインストールされているだけです。なので、右上見るとちょっとわかりますが、これはデスクトップでしか動かないです。Windows Phone ではもちろん動かないです。これでコンバートしたの。でもこれをやると、既存の Win32 のアプリを作っている方、これから UWP に変換するのが大変という方も、皆さんのアプリケーションをストアに上げて、課金して使っていただくということがこれからできるようになる。で、このままやるとね、セキュリティモデルとかちょっとまずいところがあるんで、一応 AppV というバーチャル環境にやってますので、レジストリーのアクセスとかシステムフォルダーのアクセスっていうのは、実は仮想になってますので、その辺もしいじってる方、アプリケーション使ってる方、というのはちょっと注意が必要になります。さあ、あと本題ですね、最後ちょっと駆け足になりますが、Android のアプリケーションを実はコンバートする技術、Windows Bridge for Android というのを今作ってます。今、これどうやってやるかというと、ソースコードは使いません。Android のパッケージ APK をですね、そのままコンバートして、そして Windows 10のですね、ARM の CPU の方上で、その ARM のバイナリーを動かしてしまうという技術になります。で、そのためのですね、サブセットを今 Windows の中で用意してたりするんですが、一個問題があって、Android のアプリで Google Play のサービスいっぱい使ってるんですよね。課金とか、例えば一番簡単なところでは Google マップ使ってたりします。そこをどうするかというと、今 Microsoft の開発側で、それに対応したサービスを全部 MS 側で作ってます。一生懸命。バカでしょ？で、なので、コンバートすると、相当するサービスに変わる。だから、寄せばいいのに、Google マップも変換するとちゃんと Bing マップに変わって表示されるんですね。なので、そういうことをやってます。で、コンバートしたものは Windows Store でそのまま公開できる。 いうものを今作っている状態になります。一応ベースとしてはですね、ターゲット化を考えなきゃいけないので、キットカット、4.4 キットカットベースで今作っています。ですね。それで最後にご紹介したいのが、Windows Bridge for iOS。iOS のアプリケーションを Windows 10のアプリケーションに変換するという技術になります。これ実は Android と全く違う考え方なんですね。これは何かというと、Visual Studio で、これまだ Swift には対応してないです。Objective-C の X コードのプロジェクトをそのまま Visual Studio で読み込んでコンパイルします。なので Visual Studio で Objective-C のコンパイルそのままできるようにしました。で、コンパイルして、すると、いわゆる Windows のアプリに変わると。Windows 専用のアプリに変換されるというものになります。これも今作ってる途中なんですが、先日ベータ版のプロトタイプ、まだ機能的には足りないところが多いんですが、いうものを作ってリリースしています。これはソースコードを読んできてコンパイルしますので、正統派でやるものなので、最終的にはまだX86 しか対応してないんですが、最終的には ARM と X86 と両方に対応したアプリケーションを作ることができます。なので皆さんの中で iOS のプロジェクトと Android のプロジェクト両方あったら、手っ取り早くやるにはどうしたらいいかなと思ったら、一番いいのはこちら側でやることによって Windows Phone でも Windows のデスクトップでも作られるアプリケーションがコンパイルできるというものになります。で、これでコンパイルしたものっていうのはソースコードを壊さないんですね。Visual Studio のプロジェクトは作られますが、合わせて X コードのプロジェクトもそのまま維持されますので、またバージョンアップするときは X コード側でガリガリバージョンアップして、それが終わったらまた Visual Studio 側で読み込んで、Windows 側のようにコンパイルし直せばいいので、非常に両方のプロジェクトを維持しつつできるというのが一つメリットになります。で、今それぞれの技術なんですが、Web アップは先ほど言ったようにもうすべてできるようになっています。で、クラシック、デスクトップアプリをコンバートするのは来年公開テスト、パブリックテストを来年、始める予定です。で、Android 用は、こちらのサイトでですね、皆さんの参加申し込みを受け付けております。その時ですね、皆さんもし APK あったら、APK アップロードすると、もしかしたらその APK 見て、あ、この人のアプリいいと思ったら、優先的にもしかしたら、ベータテストが来るかもしれない。で、iOS 用のデベロッパープレビューはこの間公開されましたので、またこの辺の情報は随時、どんどんアップデートされていきますので、ぜひ興味ありましたら、このサイトでですね、皆さんの参加を、登録していただきたいと思います。さあ、ということで、かなり駆け足になりますが、Windows 10ですね、いろんな機能ですね、ゲームとして、プラットフォームとしての機能強化であったり、それから、新しくアプリケーションがですね、いろんな方に使えるようにするための機能、ユニバーサルアップの機能とか、それから既存のアプリケーションをいかにですね、再利用して、Windows 10の世界でも、もう一回、一発当てられるようにするための機能等々を用意しています。ぜひですね、この辺注目していただきながら、ぜひ皆さんも Windows 10試していただいて、また今日の機能なんかをですね、今日の1階のブースのところでですね、実際に展示していますので、もしお時間あったら、ブースの方もお立ち寄りいただければ良いかと思います。で、アンケート等ですね、入り口の方でやってますので、ぜひこのセッション、他の Windows 10の機能等々ですね、皆さんのご意見ありましたら、ぜひアンケートの方もいただけたらと思いまして、まずは、入り口のセッション、以上で終了とさせていただきます。午後のセッションもぜひお楽しみください。ありがとうございました。